川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。涼子ちゃん、
はい、
前回のねポッドキャストで、まあ、副業ね、
はい、
副業の話をしました。
そうですね。
で、最近働き方が変わってて、要はその時間、空いた時間だけ単発で働けるとかっていう、そのウーバーイーツの話もしましたけど、会社にですね、昨日かな、聞いてる人は見えないんだけど、この求人企業様大募集、短期単発、働きたい人が1分で集まる、掲載料無料で集まるっていうですね、マッチングサービス、これね結構って思うけど、要はもうこういう時代になったわけですよ。こういう時代になったってことはどういうことかっていうと、登録しとけばその仕事がピョって来た時に、自分が例えばこういうカテゴリーの仕事に、多分これちょっと私も問い合わせしてないんで分かんないけど、企業側からすると固定で1ヶ月の給料払うよりは単発でやってくれて、でもう要はテレワークになったわけだから、テレワークとかになってくるとその人の働きぶりなんかはあんまり見てないっちゃ悪いけどさ、もう実践に任せるしかない、イコール成果主義になるわけ。すごいシビアな話なんだけど、そうなってくると1ヶ月でこの人拘束していくっていうこと自体、もちろんスキルという意味では必要なのかもしれないけど、そのスキルができる人に単発で仕事頼んだ方が安上がりだったりする。だからそういう仕事っていうのはどんどんどんどん、別に AI にとって代わられるというよりも、こういう短期 Uber Eats 的な、まあ、バイトというかいうものに絶対とって代わられるような気がしてしょうがないわけね。だから登録する人も増えるだろうし、逆に企業側もこの人大丈夫かってことに関しては、多分ね Uber Eats の時もそうなんだけど、ランキングがあるわけですよ。この人の評価がどのくらいのレベルの人かと、それによって時給も多分違うんだよ、おそらく。なんだけど、それは世間の評価で、ちゃんとアンケートを取ってて、この人は働くモチベーションも含めてプレミアムクラスです、ゴールドです、なんとかです、これウーバーイーツもあるらしいよ。
そうなんですね。
あるある。で、実際でもアメリカでウーバー、アメリカだけじゃないけど、ウーバーに乗ると、その運転手さんの星5点満点で何点ですかっていうのも出てくるわけで、そういうところの評価がちゃんとしてると下手なことはできないし、ウーバー的に言うとそこら辺のところもちゃんと客観的にこの人の評価ができてますよっていうこととかを表示することでお客さんに提示すると。で、これは仕事もらう側からしても、それが自分のステータスになるから下手なことできないなということになると、まあこういう言い方なんだけど、下手なとりあえず会社行こうやって的な人間よりはですね、よっぽど実は頼んでみていいんじゃないかと。で、もちろん申し訳ないけどっていう人にとってみると、そういう人は仕事が多分行かないんだよね、おそらく仕組みで言うと。だからすごく僕はね、もう賢い時代になったんで、それこそね、前回の話で言うと、だから副業も競争だよね、逆にね。だから不動産投資をうまく賢くやった方がよっぽど賢いかなっていう気はする。話に一旦落ち着けて今日のテーマいきますか。
はい、
はい、
本日は人が投資をする理由とは、事業と投資の違いは何か、基本的なことを学ぼうというテーマで、はい、
はい、はい、学ぼうですね。
そうですね、
はい。人が投資をする理由とは何かという、まあ、壮大なテーマ。前回も言ったけど、結局時間切り売りして、雇われていくらっていう給料をもらうということになると、やっぱり上限が決まってる。だけど安心できて毎月ある程度のいただけるものが分かってるから、人はまあ時間を売ってでもそこの会社に入る。もちろんそれだけじゃないよ、その積み重ねっていうものも当然大事だし、会社側からしてもそういう人間が絶対全員いらないなんてことは絶対ないから、絶対必要なんだけど、やっぱりね、不安定な時代なわけよ。で、大手の企業が今回コロナでどうなるかっていうと、やっぱり人件費が重くなるんですよ、うん、だって売上が下がります。だ、まあ8割ぐらいの職種で、業種かで大体、売上下がるわけ、大手とはいえ。そうすると採用ストップ、早期退職、あといる人の中でもだんだんお前いらないよという状態になる。だからその働き方改革とか AI の時代だからっていうので取り残されるって話もあったけど、もうそれがコロナで一気に加速する話になりますと。で、そうなってくると自分で守らなきゃいけない。でここで今日のテーマは、事業を自分でやりますかっていう形にするか、投資っていうところに行きますかと。まあこれ金持ち倒産貧乏倒産っていう本がね、まあ、2000年代に流行って、 で結局自分が雇われるエンプロイヤーの立場にいる限りブレイクもしないし自分の時間を切り売りしてますよっていう状態になるのが自分のお父さんへの話でした。いくら大学の先生だとかいう肩書きがあってもね、そうじゃなくて、結局投資家に、最終的には投資家になって、まあ、お金で稼いで人に頑張ってもらうっていう、まあ、株式会社の株主みたいなもんですよね、言ってみればね、っていうような感じでも全然いいんだけど、まずだからなんで投資するかっていうと、もう自分がもう自信ができて、なんだろうな、まあ、僕もそうですけど独立します、で何か事業を起こします、で事業家としてやっていきますっていう話なんだけど、終わりはその人たちにとってみても終わりはどっちかと投資家になる方がいいんです。で成功する人はみんなどうなってるかというと、まあまあソフトバンクの孫さんとかいい例なんだけど、結局自分の会社で一から作り上げるというよりも最終的には自分がお金を稼いで何十億とお金を稼いだら、そのお金を元手に自分ができる商売っていうのも自分が関われる時間っていうのも限られてくるから、今度その雇われてるという意味じゃなくてね、今度次の次元として自分が事業家となったとして、一つの会社を経営しててでこれだけ儲けてるんだと言ったところで、自分がどういうことを思うかというと、成功してる人はどういうことを思うかというと、このままずっと自分の中でやっていく自信も当然あるから、多分ね、不安で不安でしょうがないから投資するというよりも、事業を拡大して成功した人が、でもこれはもっと自分が影響力持っていろんな世の中に変えたいとか貢献したいと思ったら、自分が出資して深い人に働いてもらって、まあ、企業の株主とかになって、まあ、これリスクも当然あるからね、あれなんだけど、よりお金を多く生みましょうっていうことと、まあ多分ある程度のお金ができちゃえば、もう守りに入れば暮らしていけるわけですよ。だいたいね、人が言ってることで言うと、手取りで月間200万から300万あればもう使えないと。まあ1ヶ月ならね、はい、あれ買おう、これ食べたい、どこ行こう、まあどこ行こうで贅沢したり、買うものの金額が大きかったりすればもちろんいいのかもしれないけど、なかなかね、でいいもの食べるって、じゃあいいもの食べに行きましたって言ったら、これ高級ですねって1万円ぐらいでしょ、1人せいぜい2人分食べたって2万円とかでしょ。これ毎日食べててみ、肩壊すよね逆に。で着るものもこんなに、まあいいわいいわって毎日買い続けてみない、絶対無理絶対無理。だからそんな贅沢して、まあ海外旅行行くとかっていうのを毎月やったとしても、月そうね300万あればもうこれ以上いかない状態なんで、まあ、それを逆算するとですよ、手取りでだから年間3000万4000万ぐらいになると、税金を全部払ったとしても自分の年収1億円だったらできるんですよ、うん、っていうぐらいになるわけだけど、この人たちはもうそのぐらい稼げたりするし、でそれは僕もやってみてて、僕はまだそのレベルまで行ってないけど、多分それは想像できるわけ、なぜ若くないから、もう大体どの遊びすればどのくらい使うかも分かるし、 でもそうなってくると、今度は人のために、人間って人のために生きる方が絶対長生きもするし活力も湧くっていうのが分かってるので、やっぱり社会貢献だなんだって事業をしたい、人に投資をしたいっていう話になるじゃない。でその時に、まあ、投資をするっていうこと、何に投資するかで、その事業に投資するってことはリスクとリターンの、ハイリスクでありハイリターン。でも例えば不動産投資ということになった時に、その不動産が非常に、その何かの事業に伴って、成り立っている不動産、例えばホテルを買うとなると、そのホテルの運用益が主体になるじゃない。そうするとコロナみたいなものを想定してなかった方からすると、まあこれは未来永劫ずっとそうなることは多分ないとは思うけど、このホテルを買ったからこのぐらいの収益が上がって、自分にはこのぐらいの形で毎年入ってくるっていう読みが外れたりするじゃないですか。これはだからホテル事業ということに対して、この不動産というものを通じて投資をしてるってことになるから、事業投資になるわけですね。ある意味不動産投資なんだけど、箱だけを買うわけじゃなくて、その箱が生み出す何かっていうか、まあその箱から生み出す収益、あと事業、ホテルというものを運用するという意味でのね、これを自分でやらなくてもいいんです。ホテル運用会社に頼めばいいから。だからこれは事業だよと。だから不動産投資っていうと、人に貸すとなると1年間別に何かするわけじゃないじゃない。単純に管理会社はちゃんとお金を回収してくれてますか、で何か修繕で何か困ったことがあれば直すときにオーナーがお金払わなきゃいけませんかぐらいの話なんで、そんなに難しくないので、リターンもそこまで大きく求めないし、 だからそういうもので世の中の相場っても大体成り立ってたりするということなんかを、まあ、理解してもらって、でも人が投資する理由は何かというと、さっき言ったように自分で稼ぐで、給料もらうだけだとやっぱり成功できないというかゴールインできない世の中になったってことが一番で、その時に何を持って投資しますかって時に、例えば株を買いましょう、運用していきましょう、お金増やしていきましょうっていうのも結局あるし、か事業で自分が何か事業を起こしましょうもいいし、で、人に投資するもいいし、だけど投資と事業って言葉っていうのは結構ごちゃごちゃになるんだけど、あくまでも投資というのは自分がそこに直接携わって時間を使うというよりも、まあ、何かにお金を投げるわけ、資材を投げて、で誰かに運用してもらうというかっていうのが実態の投資ということなわけね。だからそれに対してポイントは何が一番大事なことかって、基本的なことで言うと、投資ということに関して言うと、自分が直接そこに行ってああだこうだ、株主だからといってそこの社長に毎日ああせいこうせいって言えないじゃん。だから株式会社っていうのは、まあ、社長が株主の場合も多いけど、雇われ社長がいて、でオーナーっていう人がいたら、オーナーはある程度任せるわけで、ダメだったら取り替えるってことも含めて考えたりする。だからこれは投資なわけですよ。だけどその事業の内容が分かってないと騙されたりするじゃないですか。だから投資っていうのはそういうことだから、不動産に関しても不動産のことの成り立ちというか、それが分かってないと失敗する。でそれが分かってない人が、まあ、多すぎるというか、分かってない人を分かってないまま買ってもらってしまうような不動産業者が多すぎる。まあ、でなんでかっていうと、別にそれは質問もされてないし、そんなこと説明しなくてもいいやっていう人もごまんといるからね。でもそれは本質的に投資をするということを考えたときに、僕が伝えたいのは何かというと、その物事の細かいことは分かんなくてもいいけど、成り立ちとか生い立ちとか、ここがリスケージのポイントだよと、ここをちゃんと押さえておけば、まあ、あとは大体もうリスクっていうのは想像しなきゃいけないので、何か右に触れていいことがあったり、左に触れて悪いことがあったりってことは両方あった中で、最終的にはどんな形でお金を生み出すか、でそれが結果的に何年かやってみたけど結果的にお金を生み出さないってことになったとしたら、それはもう物件入れ替えるとか、やっぱりあの次の手を打つということですよ。例えばさっき言ったように会社の株主として投資してるんであれば、社長に代わってもらうってこともあるじゃないですか。コロナなんかの場合はあるよね。海外でやってる会社の雇われ社長がクビになったりしてるケースとかあるからね。
そうなんです。
あるあるある。でもそれを機に自分がオーナー社長で頑張ればいいっていう話もあるのかもしれないし、だから世の中そんなような流れになるので、まあね、これ番組聞いてる方は多分特に海外不動産投資とか不動産投資ということを普段からやられてる方だと思う。分かってるとは思うけどね。分かってるとは思うけど、基本的なことを学びましょうっていうことを言うと、今みたいな話になるので、まあ、今日はそんなお話をさせていただきました。
ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。